クリスマスの時期というのは、まあ、冬を迎える時であり、また年末でもあります。どうしてもまず忙しい、そして体調崩しやすいと。それで、まあ、正直私はクリスマスが近づくと毎年気を揉んでしまうんですね。あの人大丈夫かな、この人大丈夫かな、まあ、それ以上に自分大丈夫かなっていうようなのを毎年思います。喉があんまり強くなくて、水泳部だったんですけどね、気管支炎とか強くなってるはずなんですけど、やっぱり喉が弱くて、毎年この時期になると、まあ、牧師になってからあまりないんですが、信徒の頃、新学生の頃というと、大体クリスマスというと、まあ、当然のように聖歌隊とかそういう歌を歌うということがありました。でもクリスマス、まあ、風邪もひきやすい、喉が痛めて、せっかくのクリスマスの曲を歌えない、キャロリングもなんかっていう、まあ、それか今年は、まあ、そこそこ守られてはいると思うんですけども、そして今日もやっぱり今日体調崩して休まれている方何人かあります。本当残念だと思う中でも、それでもこの方守られた、この方守られたとお迎えでクリスマス一緒にお迎えできるのは本当に感謝だなと思っています。時々思うことがあったんです。そうして、まあ、毎年気温も揉むんですから、なんでこの時にクリスマスなんだろうと。イエス様がお生まれになった、それはいつなのかっていうのももちろん全くはっきりしないんですけども、ある人がわーんといろいろと聖書の中の出来事だけです、それだけを調べてイエス様のお生まれになったその月がわからないものかといろいろ調べて、一つの仮説が出るそうです。これ絶対ではないんですが、その一つの理由としては10月頃、聖書の記述からそれを読み取ることができる。12月ではない。じゃあなんで12月になったのかというと、まあ、今日ちょうど今日は12月の22日、何がちょうどなのかというと夏至、一番一年で太陽の昇っている時期が短い時期なんです。でこの時期にお祝いをしていたそうです。これから一日が長くなっていく、まあ、昔は電気も何もないですから太陽の出ている時間が活動期間です。でこれからだんだん明るくなっていく、まあ、特にヨーロッパの北側になると白夜とまではいかないですけども、本当太陽の夏と冬とで昇っている時間帯というのはかなりの違いが、まあ、北海道でもだいぶこっちよりも差があるみたいですけども、とにかくもう本当に冬は太陽の出ている時間、活動の時間が短くてずっと家にいなければいけない、それではいかんということで、この一番一日の短い時に、いやこれから夜明けの時だよ、しかも年が明けて新しい年を迎え希望に輝く、そういう時を迎えようとしているんだと、この時にそういう太陽のお祝いっていうようなことがなされていて、まさに暗黒の地に住む人々に光が照ったと予言されているイエス様がお生まれくださるのをお祝いするにふさわしいとなって、まあ、25日になった理由はよく知らないんですが、12月の終わりにしましょう、25日にしましょう。それはこれから私たちは希望の光をいただくことができる、夜明けを切り裂くイエス様が来られて、もう暗闇の中でずっと外出れないような私たちが明るみの中に、光の中に出ていく、その時なんですと。そうしてイエス様をお迎えしてまた新年を迎えるというのは、なんと素晴らしいことかといって、2000年間まあ、定着してきました。 ですからヨーロッパではクリスマスと新年のお祝いがほとんどセットで、そして伝統的な教会では12月25日にツリー飾るそうです。それまではクリスマスと新年を迎える準備。本当だから、ヨーロッパの人たちはクリスマスを迎えると多分ホッとするんだと思います。これで新しい年を迎え、イエス様を迎えする準備ができた。でそれで12月25日から何週間かクリスマスとハッピーニューイヤーのお祝いっていうことで飾りがあった。日本の場合は25日終わったらダーンと片付けて新年の準備、まあ、慌ただしくなってしまう。まあでもまたそれもいいのかな。イエスをお迎えしました、新しくやっていきます、待ち望むという期間があって、それもいいのかなと思います。慌ただしい、忙しくて年を越す準備が大変で、また病気とかいろんな自分の都合があって、なかなかお祝いするっていうそのゆとりがない、本当に静まってただこのことだけを思って待ち望みたいけども、そうはいかないというのは、何もこの時期だけではない、普段の私たちの姿ではない。2000年前のイエス様がお生まれになるというのに、客間には彼らのいる余地がなかったという、あの時と全く一緒ではないか。2000年経った今も私たちはまだイエス様をお迎えするその余地がない。いろんなことで心が支配されてしまっていて、イエス様をお迎えできない。しかしさながら、そうした未だその神様以外のことに支配されている私たちとその世界を、イエス様は、神様は愛してくださって、なおもこの一人を送ってくださるんだ。そう思えば、今この時期にやはりクリスマスをお祝いし、私たちがそこでそうだなと変えられて、しかしそうはならない、そう示されて、本当に神様以外のことに心締められていて、そのまま死んで迎えてはいけないと思いながら、そこから解放されない私たちをどうぞお救いくださいと、この時期やはりクリスマスをお祝いするのは神様の御心なんだなと思わされるんです。こうしたこの世のことにとらわれてしまっている私たちをなお愛してくださる、その愛というのはその一人を賜ったほどにという愛です。一人を、たった一人の唯一の息子だとギリシャ語では丁寧に書かれています。そのたった一人の息子、他にはいない。それも最初に生まれて、あと子供が生まれませんでした。だから私の家は子供が一人ですという結果論の一人ではないです。もうこのお方しかいない、他にはないんだ、代わりはありえないんだ、そういう一人なんです。唯一の存在なんです。その代わりのない存在を与えてくださるほどに愛している。いや、いくつかあるからあなたにもあげよう、そうではない、たった一つしかない、かけがえのないものを、それも罪の身代わりとして、犠牲として、それでも喜んで与えてください。私たちにそれだけ神様、価値がある、決して失ってはならない。 それほどまでに愛してくださる、その理由は一人も滅びないで永遠の命を得るため、永遠の命、つまり神様との永遠の関係、その中にあって生きるものとなるため、滅びないでということですから、実はこの世も私たち全てのものも神様からの関係を失って滅びている、生きていないんだ、そういうふうに神様は私たちを憐れみ、しかも私たちは滅びている、死んでいるということを多くの人は気づいていない、それに気づかせるために、あなたはこの私が与える最大の恵みをいただかないことには死んでるんですよ、なんとか気づいてください、